The world's only reliable news, Weekly World News.
皆さんこんばんは。 Weekly World News の時間です。 Weekly World News は1976年アメリカで創刊した世界で唯一信用できるニュースのキャッチフレーズでおなじみの全米人気ナンバーワンのタブロイド紙です。その人気の秘密は何といっても他にはないエクストリームニュース。 X ニュースと呼ばれるネッシー、UFO、エイリアン、ビッグフット、人類絶滅などなど世界を驚かせるぶっ飛んだスクープ記事。これはウィークリーワールドニュースからの発信なんです。日本ではトースポの一面の仰天記事や週刊プレイボーイの超絶レポート記事などでおなじみですから、皆さんも一度は目にしたことがあるかもしれませんね。パーソナリティはドクター拓司ことウィークリーワールドニュースジャパン編集長の近金拓司とアシスタントの岩井真美でお送りします。はい、ということで
始まった。
始まりました。
いやー、早言うてや昼寝してたわ。
いやもう夕方ですからね今寝たらダメですよ。はい、ということでこの声を聞き覚えの方もラジオの前でいらっしゃるんじゃないでしょうか。
はい、ね、なんかOBC で来るのはね久しぶりなんですよ。17、18年ぶりです。
あ、結構じゃあ前ですね。
そうだから次来るまで多分俺死んでると思うわ。
いや、そんなにもう一回入って
18年に一回しか呼ばれないってことはね。
いやまた近々も来ていただきたいんですけれども。
ほんまですよね。もうこれあれですよね、もう近金さんそのまんまアメリカに強制送還させた方がいいような気するな。
そうですね、今海外出張に行かれてるということなのでね。
これはあれですか、山前さんにこうゴマをつついた方がいいってことですかね。
そういうことですね。
あ、なるほどね。
いや
本当にね、はい、今日は塚原さんどないしたんですか。
海外にですね、出張に取材に行かれてまして、はい、でちょうど収録日と重なってしまったので、
ね、
サニーさんにお願いしようということで。
なんかもう全然始まってしまったけどね。皆さんどうもこんばんは、サニーフランシス申します。よろしくお願いします。
お願いします、はい、この番組をずっと聞いていらっしゃる方は、
はい、
ね、もうご存知だと思うんですけど、以前公開収録をした時に、うん、サニーさんがこの番組の、
ほんまや、
そうですよ、忘れてました。
いやそうかけど俺これで2回目ってことやな。
そう、この番組はまあでもあの時も2週分出ていただいたので、はい、3回目にはなるんですけれども ね、 3回目になりますよね。そうですよ。
いやちょっと嬉しいな、3回目っていうのはね。
ありがとうございます。
あ、いや本当にね、もう喋れる番組ですからね、
はい、
多分オープニングだけで27分いきますよ。
あ、それ困ります、番組終わります。
ねえ、
はい、本当にでもサニーさん、
こら
なんか聞こえてきた。
こらこらこらこら、
これはなんか馴染みのある声ですよ。
そうですね、
勝手に乗っ取ったことにはしない
で。台本にサニーフランシスのウィークリーワールドニュースって書いてますけど大丈夫ですか、近金さん。
近金さんもうあれですか、もうアメリカンパスポートでいいんじゃないですか、もう
笑いしか出ないことになってますもう。元気ですか、まあね、近金さん。
実はね、以前にですねこの番組でもですねお話ししたかと思うんですけども、うん、北緯37度線のですね UFO 多発事件ありましたよね、
はいはい、ありましたね。
実はこの調査でですね今、全米の横断調査に入ったところです。
お
ねえ、
どうでしょう、
はい、ということで皆さんちょっと覚えてるかと思うんですけども、うん、アメリカのですね北緯37度線上にですね、実はですねこの UFO の目撃事件、それから、キャトルミューシレーションですね、要は、家畜や人の誘拐事件っていうのがこれが多発していると、
うん、
こんなことがあるんだろうかというですね、
はい、
あの事件のですねいよいよ、現地調査第2弾ということで、
はい、
もう徹底的に、縦断しながら横断しながら、うん、その現場を探っていくっていうことを今スタートしたところです。
はい、今ちょっと我々のちょっと写真も見てるんですけどね、はい、
そうですね、
これ写真は確かにあれですね、まあ、ですね千林大宮の商店街の写真ですけどね
まあね、実際のところなんですけども、まずは、カリフォルニアのロサンゼルスから入ったんですが、
はい、
まあ、サンフランシスコまで上がりましてですね、まあ、800キロぐらいかな上がってですね、そこにですね、サンタクルーズという街があるんですよ、
うん、
で実はこれがスペインのですね宣教師がですねアメリカに最初に上陸したような場所なんですが、そこにですね、実はですね光に導かれてその土地に上陸したというですね、でそこに導かれる道で入った、つまりアメリカ建国の時から実はエイリアン、うん、UFO に導かれていたんではないか、さらにその場所が ちょうど37度線上にあるという。
へえ、すごいですね。近川さん、あれですか、よく見ると近くにスピルバーグとかいるんちゃいます？
そうですね、多分また次のネタにされるかもしれない、はい、でですね、はい、でこのあとですね、このままそのサンタクルーズからですね、うん、37度線上にですね、はい、東に向かいますとネバダに入るんですが、はい、そこにはエリア51、そしてですね、そのまま進みますとさらに驚くようなことがどんどんどんどん続いてくるんですよ、
うん、
ということでですね、ぜひぜひ来週はですね、また面白い場所に届いていると思いますので、うん、そこからのちょっと情報もですね、お話しできる、まあ、まあまあ、その全体の話はですね、戻ってからしたいんですが、
戻るんですか？
戻りますんで、戻りますんで、よろしくお願いします。
いいですよ、もう向こうで PR とか取ってグリーンカード差し上げますので、
まあまあということで、はい、マミちゃん、サニーさん、よろしくお願いします。
お願いします、
はい、近金さん、はい、パクパクママさん、神戸市中央区のパクパクママさんも編集長、海外市長、お気をつけていってらっしゃいとメッセージいただいてますので、
あ、この辺りもね、はい、多分熊がたくさん出ますんでね、まあ、熊だけは注意しようと思ってます。
でパクパクママさん、PS で毎週アメリカからの、レポートを楽しみにしてます。
書いてない書いてない書いてない、
帰らせてくれ帰らせてくれ。
でも気をつけて、いろいろ怖いことが起こってる場所ですので、
はい、はいはい、というわけで、じゃあサニーちゃん、サニーさん、マミちゃんですね、はい、2週間になりますけど、よろしくお願いします。
お願いします、
はい、頑張ります。
ありがとうございました、はい、
調査お願いします。はい、ということで、なんとなんと海外からの
近
くに編集長登場です。こんなことができる、
車で動いてあるのかな、
車みたいですね、すごいですね、ということで、じゃあ今週、来週はサニーさん、
はい、
どうぞよろしくお願いします。
すごいな、向こうはほんまのエイリアン探しに行って、こっちはインド人っぽいエイリアンが来て、むちゃくちゃやなこの番組ほんまにね。
インド人です、
インド人ほんまにね、はい。
The world's only reliable news. 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 Weekly World News.
さあ、ということで、ウィークリーワールドニュースのコーナーなんですけれども、
はい、
サニーさん、今日はどんな話をしていただけるんでしょうか。
まあ、今日ははい、そうやな、アパのウィークリーマンション紹介しようかなと思ってな。
それも気になりますけどね。
なんかいな。
ちょっと気になりますね。
いや、今日はね、もう早速、はい、せっかくインド人が来てるってことですからね、ちょっとインドのニュースをね、
はい、
皆さんで紹介しようかなと思うんですからね。
はい、はい、ということで、
ということで、まずマミちゃんがね、
はいはい、
どんなニュースですか。
そうなんですよね、ニュースの記事を簡単にまとめたものをいただいてますので、はい、ちょっと分かりやすく皆さんにまずはご紹介します。まあ、今日のテーマは世界初のエコ空港ということで、ニューデリー知事によりますと、2015年8月18日インドの高知国際空港は敷地内に設置した太陽光発電施設の電力で空港で使用するすべての電力を賄う完全再生可能エネルギー型国際空港に世界で初めて移行したということを発表したんです、
うん、
高知国際空港の敷地内の空き地スペースに合計46,150枚のソーラーパネルを、設置することで、最大出力12MWの太陽光発電所の運用にこぎつけました。高知国際空港の 100% 再生可能エネルギー化は意欲的な試みとして、早くも多数の業界関係者の関心を集めているということなんですね。
いい話でしょ、なんか
すごいですね。
これはね、なんでいい話かって言いましたら、
はい、
インドってね、
うん、
すごい電気不足なんですよ。
あ、そうなんですか。
電力不足っていうかね。
というのはどうしてですか。
やっぱりね、その人口も多いし、はい、そんなにその電力をやっぱ発電してないっていうのもありまして、その全ての人口を賄うためにはかなりの数のメガウォットがいるってことですから、間に合わないですよね、
うんうんうん、
この面白い話があるんですよ。インドでこの10年15年はバブルなんですよ、ちょっとね、
で、
どこの国もバブルになるってことは、ね、その土地が売れるとか建物が売れるっていうのが理由なんですよね、
はい、
でさ、やっぱみんなお金持ってますからね、うん、マイホームが欲しいわけなんですよね、はい、で若者も結構し、インドの 30% 35% の人口が、30歳以下なんですよ。
へ、
若い国なんですよ、まあね、めちゃめちゃ働けるってことですからね。そしたらみんなマイホームが買うわけなんですよ、
うん、
よく新聞のおるのはね、
うん、
5LDK、 ね、豪華な家とかマンションとかいう高校がめっちゃ乗るわけなんですよ、はい、で最大の売り文句はね、各部屋クーラー付き。
すごい。クーラーがもともとついてるんですか。
そのマンション買うときにもうクーラーつけてあるわけなんですよ。
はありがたい。
それを大きくと暑い国ね、さっき塚金さんもね、0度から60度って言いましたけど、はい、我々、まあ、インド人はよく日本人に言われるのはね、インドと暑いなっていうのがね、うんうん、インド暑いけどアリゾナ行ってみようが60度やぞみたいなね。どれが暑いねって聞きたい時あるんですけどな、
ね、暑い国ってどこですかって聞かれたらインドって一番に言っちゃいますもん。
でしょ、
はい、
アリゾナ
インドじゃないと
ほんまにね、まあ、それは別として、はい、その暑い国インドは、うん、家を買う時にクーラーがついてるっていうのがやっぱすごいこうプラスポイントじゃないですか。
そうですよ ね、
ね、うん、これみんな僕喜ぶわけなんですけど、よく考えたらね、うん、インドってそのクーラー付きの部屋こうてもね、うん、1日じゃ8時間とか10時間とか停電が続くわけなんですよ。
あーそっか、はあ、
で停電が続くっていうことは、はい、クーラーあってもなくても一緒だこれ
しょうがない、ああ使えないよと。
そうなんですよ、うん、クーラー外せもっと安せっていうことなんですよ。
あその分ね、
その分はね、うんうんうん、それかもう発電機を設置するかどっちかですね、うん、で結構ねお金持ちは発電機で設置するんですから、はい、賄うんですけど、その中でやっぱりこの太陽光パネル、ソーラーパネルっていうのが非常にやっぱ便利なわけなんですよ、うんうん、これがもっともっとインドでこう普及すればね、うん、結構この電気問題が、解決できるってことですから、はい、そこでこの空港はやっぱすごいこと考えたわけですよ。
そうですね、
はい、残りの話はこの今日の後です。
はい、それでは一曲お届けしましょう。ドクタータクシーウィークリーワールドニュース。はい、ということで続きが気になりますが、はい、サニーさん、
そうですよ、そこでのこのインドの高地って言ったら南インドなんですよね、うんうん、で南インドはね、このケララ州というところなんですけど、何かとやっぱりね優れてる場所なんですよ、地域なんですよ、うんうん、何が優れてるかって言ったら、一つは、インド全体の中から、まずこう仕事とか出稼ぎで海外に行き出したのがこの南インドっていうのがあるんですよ、
うん、
そうすると、海外資金、向こうで働いたお金がよくこう振り込まれてくるわけなんですよ、はい、そうするとインドの中で結構こう裕福になった、なってきた地域でもあるわけなんですよ。そうするとみんな学校行けるわけなんですよ、うんね、でインド全体の教育率はそんなに高くないんですよ。それでも、ね、最近は高くなって80近くなってるんですけど、はい、この南インドのケララ州だから 100% に近いんですよ、ね、
うん、
ほんならやっぱ結構賢いのは賢いわけなんですよ。
あ、そっか、勉強しているから、
勉強してるからね、で、うん、数字にも強いですから、
はい、
そこでやっぱりこう、ね、停電が続くインドの中でこの太陽光パネルを空港に設置するだけで、はい、こんなに違うのになっていうのがね、うん、そういう試みがあるだけでも僕はやっぱすごいなっていうことなんですよね。
そうですよね、はい、みんなが嬉しいですもんね。
みんなが嬉しいですよね、うん、だから自分の電気は自分でこういう調達できるってことですからね、うん、46,150 のパネルですよ。
すごい数ですよ ね、 ね、ちょっとニュースがネットでも上がってたのを見てたんですけど、そのパネルの写真も載ってて、はい、すごい敷地内にずらーっと、
すごいですよ、あれまだ便利ですよ ね、あんだけ平べたいパネルがいっぱいあったらね、
はい、
困ってる人はそこで寝れるからね
かんかんかん、うん、そんなんしたらダメですわ、うん、
ちょっと家がないから今回はここやなみたいなね
寂しい話なのに、こんなハッピーな話なのに
いや本当にね、だから、はい、これはこうやってね、一箇所でこれやりだすと、
はい、
インドもやっぱりね、あれやね、州ごとに、はい、じゃあおちらもみたいなってやるやつがいっぱいおるね。ね、そうやって、地下鉄も昔はね、コルカタしかなかったんですよ。で、めっちゃ十何年もね、うまく経営ができたので、
うん、
わあこれすごいな、あったら便利やなってことで、デリーでやりだして、ムンバイでやりだして、うん、バンガロールでやりだして、うん、そうやってみんなこういろんな自分のところではやりだすわけなんですよ、うん、でこれもやっぱり大ヒットしたら、
はい、
あ、じゃあうちもそうしようっていうことでね、いろんなところこれ普及してくるわけなんですよ、
う
ん、
そうですよね、はい、これどんどん広がっていって、で人も嬉しいですし、ソーラーパネルとなると地球にも
地球にも優しい、そうなんですよね、いろんな意味で僕はソーラーパネル、でもそうはね、やっぱり日本はすごく優れてますからね、
はい、
普通の家でも上結構ソーラーパネル ね、
はい、
あれスモーズすぎて、ね、たまにそこ行ってちょっと横になったのかなと思う時ありますよ、ね、
本当ですね、ダメですよ、
ダメですよ、ね、
もう一回言いますけどダメですよ
了解です。
でもインドでもね、はい、これからどんどん普及していくといいですね。
そうなんですよ、
いやこれからのインド楽しみです。
いやもう本当にね、日本のソラパネルはどんどん行ってほしいです、はい、
そうですね、はい、以上ウィークリーワールドニュースのコーナーでした。
Dr. Tax's Weekly World News.